皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、時代はますます前にというお話です。統一教会も解散命令が出ましたですね。で、おそらく黙ってるはずないんで、そんなら全部言ってしまおうという、まあ最後のところがいよいよ面白くなっていくんじゃないかと思うんですね。まあ宗教団体でありますから、そう簡単にですね、人々が気持ち切り替えるはずもないし、それから今までやってきたことをやめるってこともなかなかできないと思うんですね。ですから、まあこれからは当然この先どうするか、身の振り方も含めてですね、それぞれの考えがたくさん出てきて、でこの際だから本当のこと言っちゃうと、組織終わりなんだからっていう話はたくさん出てくるんじゃないかと思うんですね。オウムの時みたいにですね、大量に人を殺しちゃったとかいうわけでもありませんですから、まあそれぞれ人は残るでしょうから、ますます言いやすくなってきてですね、まあ本当に日本においてもですね、ケネディ文書に次ぐぐらいのですね、実は情報公開になっても不思議じゃないと思うんですね。これが導火線なんですよ。ここに火がつくとですね、次々誘爆していく、そういう関係だと思うんですね。まあ統一教会っていうのは、岸信介たちが日本に作るわけですね。あれはそのディープステートが、まだディープステートという言葉が、まあ表に出てくるずっと前ですけども、戦後日本でですね、マッカーサーたちが戦争をやめるって方向でやってるのに対して、やっぱもう一回戦争をやろうって連中が出てきて、でこれでその、まあ、冷戦体制を作り上げていくわけで、その一つの道具になったのが統一教会ですよね。だからもう統一教会が終わりになるということは、戦後の日本の、まあ、冷戦体制の核になる部分の柱の一本が取り払われるってことですよね。でこれ一本取り払ったらですね、やっぱ建物と同じで弱くなりますから、次々と崩れていくはずなんですね。だから創価学会のこともそうだし、戦後のいろんな不明朗なことありますよね。なんでこんな人たちが出てきたのかと、そういうことも含めて全部これは順次明らかになっていくと、誘爆していくんだと思うんですね。でアメリカ、今ケネディ文書出てきて、まああれまだ 100% じゃないんですよねまだ少し出てくるんですけども、まあ、全部いろんなことが分かってきて、まあ一つ言えることは、今まで陰謀論だと言われたことが正しかった、それは間違いないことですね。はい。でやっぱりそのこの文章で明らかなのは、やっぱイスラエルっていうことだと思います。でイスラエルっていうのは、ある意味で言うと統一教会でよく似ていて、どこでも顔出す連中ですよね。どこでも顔出す連中で、まあ、この連中が仕切っていたわけですね。まあアメリカを仕切っていた、世界を仕切っていた、日本においては統一教会が日本の政治を仕切っていた、こういうことはやっぱあったわけでありますね。その後ろに KCIA がいて、KCIA がいて、 CIA がいてということですからね。まあ、こういう構造が明らかになるっていうことは、まあ今までその人々を邪魔した連中がいなくなるっていう意味ですね。すなわち、なんでこのバレてくると時代が前に進むのかっていうと、今までまともな人たちが行動することを全部邪魔してきた、この連中がいなくなるからなんですね。陰謀論だなんだかんだ、嘘800並べてですね、当局の言ってることが正しいんだって言い張ってた連中がもう出てこれなくなります。したがって、この連中がもうブレーキかけられなくなるんですね、時代が前に進むことを。だから時代は前に進むんです。すなわち、今までの既得権益に浸ってた連中は、ここで完全に足が止まります。頭の動きも止まります。ですから、人を邪魔することもできなくなります。ですから、どんどん前に行く人たちは、言ってみればノーブレーキになります。ノーブレーキになりますから、どんどん前に進むことができるわけですね。こうやって世界中、どんどん時代はますます前に進んでいくわけですね。まあ、トランプたちも、よく考えてやってると思うのは、それこそ2015年に大統領ね、出馬宣言する、あの時点で軍が乗っ取っちゃって全部公表したって、やればできたことだと思うんですね。このケネディファイルとか、まあこれからさらに明らかになる911事件とか、キング牧師とかね、ベンガジ事件とか、2015年にもういきなり軍がですね、乗っ取っちゃって公開することができた。それがいわゆる軍のクーデターシナリオですよね。当時あったわけですよ。もうそんなまだらっこしいことすらんないと、オバマもひどすぎるから、ここで軍がね乗り込んでって、政府全部制圧して、本当のことを開示して改めちゃおうと。しかし、まあそれだと、まあ国民や世界が納得するか分かんないから、あれから10年ですよ。 まさに10年かけてこれ順番に段取り踏んで、そして今明らかになってみんながなるほどと思って、要するに前に進むっていう気になったわけですね。この忍耐力ってのは私はすごいものだと思いますね。真相は明らかなんですから、最初に言っちゃってですね、悪党たちみんなですね、捕まえて殺しちゃえばですね、簡単でしょ。軍の作戦ってそういうもんですね。しかしやっぱりその人々の意識、洗脳が解けないでそれやると、あの黒が白に白が黒になっちゃうわけで、その後始末っていうのは一旦軍が出た後は取り返しがつかないんですよね。一旦軍人が出てちゃって血を流しちゃった後はなかなか取り返しがつかなくてですね、だからやっぱり10年かけてゆっくりやったと。でその裏側はだからもうとにかく、人々のね知らないところで、まあぶっ壊して、ぶっ壊すものはぶっ壊してたというふうに言ってよろしいんじゃないかと思います。まあこの10年間の大変な忍耐の作業だったなと思うんですね。でですからまあ言ってみるともうほとんどの人たちは洗脳解けてますよね。何度も言いますけど、日本はちょっと例外でありましてですね、日本人ほとんどは、ね、英語を使わないですね。英語わかる人はたくさんいるんだけども、あえて英語の文章を読まない人とか多くてですね、読みはいいと思うのに読まない人多くてですね、であえてだから NHK 読売新聞朝日新聞以外のことは情報として認めようとしない人たちが結構多いんですね。まあこれ信仰ですよね、ある種信仰なんで、まあそれはしょうがないんですね、信仰である以上は。でも別にまああのあまり人々を幸せにする信仰とは全然思えなくてですね、まあ典型的に悪神信仰ですから、まあ大体これで改心しない限りは終わりでありますんで、いずれもっと前に進むでしょうね。であとやっぱりその経済についても非常に興味深いと思うのは、やっぱりこの安価な労働力って良くないんだってことをはっきり言ったことですね。これ本当革命なんですよね。経済においては安い労働力こそ競争力っていうのが今までの常識で、だから日本でもどうです、この25年とか30年近くね、どんどん賃金切り下げようとそれからその移民をどんどん入れようと、でそういうことをやって、ひたすら賃金の切り下げこそですね競争力の源泉だということでやってきたでしょ。あの田舎に行けばこれ賃金安いから、ど田舎にね工場を作ればいいんだとか平気でやってきたわけですね。その方程式を完全に終わりにしたのは今回のトランプ政権ですね。すなわち労働者に共食いをやらせて、みんなへたらさせて、上で誰か一部がね富を吸い取る、この構造をぶっ壊したわけですね。ですから今まで言われていたように、世界で一番安いところで作って、世界で一番安いものを調達して、世界で一番安いところで作って、世界で一番高いところで売る、この方程式は崩壊したわけですね。だからまあ私なんかね昭和の時代から知ってますから、まあやっとこのとんでもない時代が終わったって思いますけども、平成の時代から経済に参加した人たちは今まで信じていたことが間違いだったってことが証明されてきたわけですね。この影響大きいですね。でこのその前を実感として知りませんから、安い労働力、グローバリゼーションなしに経済がちゃんと回るんだということ、むしろその方が よく回るんだということを多分実感持ってない人が、若い人ほとんどだと思いますね。特に現役の人たちはそれがほとんどだと思うんで、全く途方に暮れちゃってんじゃないかと思うんですね。まあ、アメリカでもヨーロッパでも中近東でも、まあアジアでも中南米でも、やっぱそういう人は多いと思いますね。今までの方程式崩壊してしまいましたから。でも崩壊したものは崩壊したんで、だからあとはですね、あの安いばかりでいることもできないし、輸出入をねどんどん活性化させてやるっていうこともできませんので、この先は足元を見て自分たちのできる範囲でやっていきましょうと。 できる範囲でやってって、それをどんどんまあ向上させていきましょうという足元からの経済運営ってことですね。お金も今までのようにこの誰か胴元がいて無限に発行して、お金の胴元に気に入られるように行動して初めて成長するんだ、この方程式はもう終わったわけであります。だからその金の胴元に抵抗した北朝鮮だとかシリアだとかリビアだとかイラクはひどい目にあったわけですね。ああいうことはもうないわけであります。そうか、金の胴元に気を使わないでもまともに引きいけるのかと、胴元にあまりにも気を使いすぎた日本や中国がひっくり返ってのを見て世界もそう思ってると思いますよね。これは間違いのもとであると、金の胴元は今や関係ないんだと、お金は有限の資産に戻ったということですから、それは全然その経済に対する金融に対する考え方が変わっちゃうわけですね。で今までの金融システムはこれ取り払いですから、もうそれがだからトランプたちの最初の革命のサイドのポイントですよね。ドルひっくり返さないと終わらないわけで、これ 今のドルをね、新ドルに入れ替えないと終わりませんから、まあとにかく9ドルを1回チャラにして、ここで悪党たち全部終わりにして、裏切り者の終わりにして、ディープステートの終わりにして、アメリカに悪乗りした連中も終わりにして、前に進むという、そういうことですから、まさに時代は前に進むんですね。そんなことで経済も前に進んだように思いますね。それから健康のこともそうですね。この間ケネディ氏がですね、一つホームページ立ち上げましたね。あらゆるこの、まあ、化学物質についてその説明を求めるそのホームページですよね。あれいろんな食品にこう含まれてる化学物質あるじゃないですか。でこれあれに含まれてる、これに含まれてるとか言ってね、それ全部こうなんか列挙して細かく説明するページをですね、なんか作ったんですね。あれはすごいと思いますね。もうすでに我々ですね、本当のことよく知らないまま薬飲んだり食事したりしてるわけですね。一体何が入ってんだという、そういうことですよね。あれ全部明らかになるっていうことはですね、今まであんま聞いたことないですね。確かにこう食品ってですね、後ろ見るとですね、よくわかんないその化学物質の名前がたくさん書いてありますけども、それ具体的にそれがどんなもんであって、どんな影響を及ぼすのか、科学的な知見はどこにあるのかっていうのは、よほど詳しく調べない限りわからないわけですね。ああいうことがだから、まあ、すぐわかるようになると。で、それはすごい抑止力になるわけで、危ないものは使えなくなるわけですね。要するに今までですね、食の安全とか薬の安全はですね、専門家が何か言うだけでもね、それはなんか間違いだとか、一方的にこう言うやつが多かったですね。コロナのワクチンがいい例ですけども、ちゃんとお前危ないって証拠出てんじゃねえか、医者が論文書いてんじゃないかって言うと、そんな医者の論文なんかね、知ったこっちゃねえと、どこの医者が書いたか論文、どこの医者が書いた論文なんだとか言ってね、平気でこう威張る連中いましたけども、もうそういうことできなくなってきてるわけですね。だからやっぱりその食の世界もですね、こう邪魔するやつがいなくなった、邪魔するやつがいなくなりましたから、まあ自分の求める食の世界に行くわけですね。まあそれでもやっぱりコーラがいいっていう人もいるかもしれませんが、逆にコーラもですね、まあ、危険なもの使っちゃいけませんよって話になるし、まあ、そういうなんか人工的なものから離れてね、よりナチュラルなものに行こうっていう人もいますから、まあそれナチュラルはナチュラルで、あれはまた一応健康の基準があるんですね。残留窒素が増え多くちゃいけないとかね、いろいろありますから、まあ、やっぱりその、まあ、社会の安全性の確保ですね、社会の安全性の確保ということをもとにやっぱりやっていくっていうことは、それはすごく重要なことだと思いますね。ですからまあ食の世界についてもですね、まさにこう今まで邪魔するものが終わって前に進みますね。それから教育省ですよ。日本で言えば文部省が廃止なんですね。アメリカで教育省っていうんですね。そのとにかく教育省はとんでもないところだと、あれが出てきてですね、全国民とそれから全州のですね、教育を一元化して以来ですね、教育のレベル落ちに落ち、それから金は使いに使いですね、あんなデタラメの役所ないと。まあ今の文部省もそうじゃない、なんかデタラメの役所に見えますけどね、もともとそういうところがありますけどね、文部省って何やってんだかよくわかんないとこありますよね。教科書検定だって言ったら何者なんだって話前からありますもんね。でだからアメリカもこれ廃止して、大統領令がちょっと覚書からなんか出ましたよね。もう教育は州と地域に戻すと、州地域家庭に戻すっていう、まあ、そういう、まあ、声明が出ましたんで、それでいいと思いますよ。とにかくそのみんながなんかね、これはおかしいと思って自律的になんか成長しようと思うのを邪魔していたのが、まあ、教育省ですよ。特にコロナの時そうですね、もう裁判になっておりますけども、親は子供にコロナのワクチン打たせるなって言ったわけですよ。ところがその学校が無理やり打たしちゃったケースがあるわけですよ。これ訴訟を食らってますよ、その学校側がね。まあ、学区って言うんですかね、親から訴訟を食らってて、当然の話ですよね。要するになんかもう親から子供を切り離して自分たちを財産にして金儲け図ってたのがアメリカのその教育産業と申しますか、教育機関だったんですね。それね、教育省ですよね。まあそれ取り払いですから、この先はだからまあ州も地域もそれから各家庭も自分たちで教育どうするか自分で考えて行動するんですよ。それが一番いいんですから。何が唯一のね正しい答えかってないのが教育ですから、いろんな方法があって、それぞれね、この人のこの時期にはこれがいいっていうのは大体あるわけで、まあそれを自分で見つけてやるのが一番いいですから。で違うと思ったら変えていけばいいだけの話でね、教育はだからこう探索的に試行錯誤的にどんどん積み重ねていくところに、教育の面白さと本当の醍醐味と本当の何て言いますかね、 価値高揚があるんですね。あれ最初に一つ決めたらこれでしかもう動けないって、そういうもんじゃないんですね。あれ教育はそれこそその花を育てるのと同じで、やり方によっていくらでも綺麗にたくさん花が咲くのが教育ですから、それはいい時代がこれで来ると思いますね。でやっぱりトランプのところはリパブリックって言ってるぐらいですから、統一的な価値観は国の中で共有しましょうよ、これは言ってるんですね。統一的な価値観を共有しましょう、まあ、アメリカの場合は独立宣言とかありますから、それでやっていきましょうと、まあ、日本の場合はですね、あんまりそういうその言葉では言いませんけどね、まあ、日本人もなんか、まあ、お寺行ったりね、神社行ったり教会行ったりして手を合わせる人も非常に多いですし、なんだかんだ言っておみくじ引くとかそういう人も多いですから、信仰は実はあるんですよ。日本教なんて言われますけど、日本教ってものがあってね、でやっぱり言葉にならない世界で OK、 それからこれダメ、その境界線あるんですね。境界線外れたものはですね、結局長続きしないんだね、この国はっきりしててですね、そのはっきりとした基準はないように見えるんだけども、ある境界線外れたものは長続きしないっていう特徴がありますね、だからやっぱりなんかこう時代とともに不思議にこの人々たちがある方向に修練していく、それがあるんですね。特に地域ってそうなんですね。特に地域はそうで、まあこれはいい意味でも悪い意味でもそうなんですけども、まあそういうものがありますから、あんまりアメリカみたいにですね、言葉でいろいろ言う必要もないし、それから例えばイスラムの世界だと、コーランの教えがありますよね。コーランの教えがあり、それから宗教指導者がいるお話をする、まあその権威ってのは非常に大きいものがあります。でしかしコーランって非常に網羅的でありますから、まあ基本原則のまあ守ってればね、まあ、ちゃんとコーラン唱えるとかね、お祈りするとか、まあ、メッカね、一生に一度は行くとか、ああいうことをまあ続けてればですね、まあ、大きくそれるってことはないですよね。だからなんかイスラムが怖い怖いって世界中言ってるけど、あれ要するにイスラムを追い詰めたのがキリストユダヤの側ですからね、明らかにキリストユダヤ側がですね、喧嘩けしかけてね、やってちゃったわけで、でその結果こうなっちゃってるわけで、やっぱそれはどっちがですね悪いのかってもはっきりしてますよね。だからああいうの見てるとですね、まあ、本来の信仰ってのはものすごく強いものがありますね、本来の信仰は非常に強いものがありますから、まあ、だからこの理屈の世界が終わった後は、まあ、個人のまあ信仰でありますとか、その地域のね、価値観とかいうもので大体前に進めると思います。その枠の中でね、なんかいろいろ考えて行動していけば、まあ脱線するってことは、大きく脱線するってことはもうないんじゃないでしょうかね。だからもうこうして見てくると、まあ今一つの例でありますか、あもう一つ言うならば東アジアがそうだな。要するにもう戦争なしですよね、在日米軍の近代化あれでやめですもんね、だから手引くわけです。アメリカも日本に置いとく長距離ミサイルはアメリカ管理しないって言ってますでしょ。だからアメリカがですね、日本に置いたミサイルで北朝鮮だロシアだ中国と戦争することしないって言ってるわけですから、まあもうね、戦争屋の手出しもないし、まあ一応これ東アジアも平和に向かって動き出しますな。もう要するにロシアなんかも完全に待ってますよ。もう東アジアからその東南アジア、南アジアにかけてですね、これからいよいよシベリア開発だってんで、みんなはこっちに向かってるぞと。要するにもう極東は完全にですね、ロシア極東は完全にアジア太平洋の経済に組み込まれたって、この間はっきり言ってましたよね。ロシア極東のなんかトップがですね、その通りだと思いますよ。もうね、新しい新天地をやりましょうということで動いてますから、もうですからこの終わっていく方の話だけ見てると、本当このまま何もなくなっちゃうと思うんだけども、新しく来る方はどんどん進んでおります。ただこの新しく来る方はね、金で来てんじゃないんですよ。金や権力をその釣り針にしてやってきてるんじゃないんで、金や権力しかわからない人には全くわからないんですよ。だから今までの政治家とか大企業とかメディアには全く理解できない、ただそれだけのことなんです。だからそのより高度なね、理解力ない人になると理解できなくて、このあたりがだからいわゆる縦分けという現象です。わからない人にはわからないで、そのままです。誰も救ってくれませんから、本人関心するまでどうにもなりませんので、でわかる人から先に進んでいきますから、変な人の面倒を見ないでいいんですね。変な人の面倒なんか見落としたって彼ら受け入れませんから。なおち政府やってるわけでもないから、まともな人たちは別に変な人は面倒見る必要ないわけでしょ。縁のあるところだけ面倒見ることになるわけで、縁のない人は面倒見きれませんもんね。だからそういう仕組みになってんですよ。みんなね、とあめをかけるようにどうしようってならないようになってる今の時代はね。縁のあるところだけうまくいくようになってますから、これを生かしていけばいいわけね。縁のあるところだけ一緒にやっていけば 結果的に全体が良くなって変な人は消えていくという、そういう仕組みなんです。今回はね、今回は縦分けっていう恐ろしい現象が入っておりますから、だからまあ2000年も前からね、多くの宗教がお前気持ち改めようと言ってる、その原因はそこにあるわけですね。しかしもう動き出してまして、かなり進んでおりますから、今更ね、それは変わるということもないし、これから先はとにかく作る方が忙しいですから、まあ、皆さん頭と心を切り替えてね、新時代をどう作るかというところでね、頑張っていただいたらよろしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、時代はますます前にということでお伝えいたしました。でまとめにかかりましょう。さよなら。